はい、ということで。
はい。何ですか、急に。
ガンプラジオ番外編ということで。
あ、
いつもと違うパターンではございますけども。
はい。
今回、皆様に。
はい。
二つほど、おまけができましたんで。
なんか、あなた取材に行ったらしい。
そうなんです。
その取材のインタビュー。
取材のインタビューをですね。聞いていただきたいな、というのが一つと。
うん。
あとは、ここにおっちゃんが、
うん、
今期のアニメのことはああでもないこうでもないってグダルというファイルがございますんで、
ああ、
はい、の2つですね、
喋ってね、
そうですね、
好きなように、はい、めったに喋られへんから喋れて、
そうですね、
で君はその間なんか自分また用事すんのやろ、
うん、そう
したいこと、
そういうことしてましたからね、
うん、なるほど、ね、
どっちが主かっていうのよくわかりませんけど、
うん、それはええねんけど、それどこ行ってきたかっていうのをここで言わんでもええの？
まあ本編中でも申し上げてますけども、うん、
一応はっきり言うといてください、ね、
兵庫県の滝野市っていうところがございまして、
滝野市ね、滝野市って姫路の向こうですな、
ね、神戸市民からするとね
だいぶ向こうやね、
ね、
うん、遠いと、もう岡山に近いなみたいな、
うん、そこに行きまして
行ったんや、
カフェアロアというところがございまして、
カフェアロア、
はい、
うん、
そこはヒーローが現れる喫茶店ということでしたね、
ああそう、
はい、月に一度ヒーローが現れる喫茶店ということで、
で
なんかそのモデラーたちが集う場所ということで。
モデラーが集う、
はい、はい。
喫茶店に、
喫茶店に。
これは行ったこと
ありませんね。ということで
行ったわけ。なんか昔大阪の日本橋にもあった
り。ありましたね。
そんな感じ。
模型喫茶店ね、確かに何軒かあるんですけど、なかなかね、
うんうん、
大変じゃないですか。
まあね、うん、結局大阪も潰れたしね。
そうでしょ、
うん、
で、そのお店ね、10年以上やってはるんで。
あ、そんなに長いことやってはるん
ですよ。そう
なんだ、あれか。そのお茶飲みながらプラモデルを作る、
作れるというね。
おお、面白い店だ
ね。面白いです。タバコも吸えるしね。
そうか。ああ、最近タバコ吸える喫茶店少ないもんな。
そうですからね。
で、まあそこへ行ってきて、でそこの店主、
うん、マスター。
マスター。うん、マスター
の白夜さんというか。
白夜さん。
はい。
それはいわゆるな、はい、うちのディレクターが、
はい、
プロデュースしてる、
はい、
ああいうヒーローもやってはる人、
はい、そうです、ヒーローであるわけです、
その方が月に
一度現れると、
うん、
まあ、その辺も含めて、うん、話を聞いてきましたんで、
はい、
ちょっと聞きくださいというところですね、
は
い、
なるほどね、
そこ本に言うてますけども、ツーリングやとか、
うん、
ドライブやとか、
うん、
いうついでにね、
うん、
寄っていただくもいいんじゃないか
ね、ああなるほどね、
一杯立てのコーヒーがすっと出てきますんで、はい、
あなるほどね、コーヒー好きにはね、
いいんじゃないかな、
うん、
あなたブラックやもんね、
そうっすね、
ね、ツーやもんね、あなた
大人やからね
悪かったら悪かったら悪かったら、はい、ムカつくわこいつ
ということで、
はい、
エニグマ店長アニメを語る野巻と、
うん、
今宵、
うん、
カフェアロアを訪問する野巻ということで、う
ん、あなるほど、
日本立てでございます、
日本立てね、
うん、ということでお願いします
ということで、なるほど、珍しい取り合わせになりましたな今回
ですね、
はい、まあ、そういうことで
お聞きください、
よろしく、
はい、というわけで、ガンプラジオ特別編ということで、ただいまカフェアロアにお邪魔しております、辰野市にある喫茶店ですが、ちょっと変わった喫茶店ということで寄らせてもらいました、早速マスターの白夜さんにお話聞かせてもらおうと思います、よろしくお願いします、
よろしくお願いいたします、スクランブルヒーロー白夜ですよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、いきなり押しかけて
こんなこと、もう大歓迎です、ありがとうございます、こんなね本当に、
はい、
山と川しかない場所でありがとうございます、
一品行き過ぎちゃいました
そう、地元の方でも行き過ぎるぐらいの場所なので、
いや
本当にご迷惑をお
かけしてもらえた北上していくと、道の右側、東側にあるという感じですよね、
うん、
ビルの、まあ、1階にあるという、
ね、マンションの1階にこっそりひっそりあります、
はい、でもなかなかこうしてね、店内見させていただいても、
はい、
模型の、ね、完成品やおもちゃの完成品、おもちゃがたくさん並んで、
そうですね、そうなんですよ、もう店内にあるこういうフィギュアとかプラモデルは、はい、ほぼ全てお客様のコレクション
なんですよ、
はい、そうなんですか、僕のものは一つもなくて、
そんなに
だからね、結構価値があるものとかも、ね、うん、あるんです、
アイアンマンのシリーズなんかすごいでしょ、
なかなかのお金
でしょ、
これは本当に
このショーケース丸ごと持ってったらなかなかのお金
です、ね、そうちょっとね、ちょっと軽い車が買え
ますよね
でもね、本当にこうお客様がこうなんていうんですかね、あの気持ちで、はい、置いて飾ってみんなで見てもらってっていう気持ちで皆さん持ってきてくださるので、
はいはい、
そう本当にだから普段こういうイベントとかでしか見れないようなものも、
はいはいはい、
こう直接見れるっていう
場所だったんです。そうですね、レアモンも結構ありますよね。そうなんですよ。であと面白いのが、はい、奥にプラモの棚がプラモデルの箱がいっぱい積み上がってるじゃないですか、
はい、
あれは何ですか。
あれもお客様のストックで、ストック店内が一応、はい、うちカフェがメインなんですけど、
そうですね、喫茶店ですよね。
そうでもそのプラモデルで接着剤を使う前の工作は、はいはいはい、うちでも OK なので、
な匂いなしなら OK。
そうなんですよ。あの持ってきていただいて、はい、あの当日組んでいただいて、組めなかったらちょっと棚にストック
置いてくる。ああなるほどなるほど。
今後作るよっていうのが置いてあったりとか、
ニッパーとヤスリやったら OK ですね。
そうですね、ニッパーヤスリそうですね、そういう工作なら OK。
はいはいはいはい、はあ、ですね、銭湯にあの置き置いていくような感じですね。
あ、そうなんですか。魔除けシステム。
魔除けね。
知らんかった。あ、そうなんですか、はい、へえ、まあ、勉強になるね。そうそうそうですね、工具があったりお客様のプラモデルがあったり、はい、いろいろ置いてます。
で、まあ、プラモデルのそういうふうな、まあ、モデラーが集える場所でやると、はい、でかつそれで成功作までできると。
そうですね。
でもそれだけじゃないですね、このお店。白夜さん。
そうなんです、それだけじゃないんですよ。なんと毎月、ありがとうございました、毎月第4日曜日に、
第4日曜日、はい、
あ、多分お昼3時ぐらいに、はあ、スクランブルヒーロー白夜という、はあ、まあ、ちょっと何者なのかちょっと分からないキャラクターがちょっと店の、ね、店長をしてくれるという日があるの で、
はい、
まあ、よかったらぜひお越しいただければなと。
いや、メス焼きであの入ったら、はい、あのカウンターの向こうでヒーローが立てるという。
そうですね。
でコーヒー入れてくれるという、はい、すごい店です ね、
あのね、この情報を知ってるお客様に関しては OK なんですけど、はい、一元さんとかが何も知らずに来て、はい、ビビって帰るっていう、うん、
あ、確かにあり得る話かもしれ
ない。え、何この店何なのってとか、あの郵便の人とかの荷物、
はい、あ、俺はどこに来たんだって思われ
る。あれ、ここ違いましたっけ。でもね、もう今年で、はい、お店は今年で18年目なんですけど、
おー、18年も。
白夜さんが来てくれるようになってからも、はい、12年ぐらい経ってるのかな。
はいはいはいはい、
もうね、あの長くやらせてもらってるんですけど、ね、
いや、興味飲食店ってなかなか大変じゃないですか。
そうなんですよ。
10年以上続けるっていうだけでもなかなかの心があ
ろうか。お客様のお力添えのおかげで本当になんとかやってくれました、ね、
いや、もうぶっちゃけた話、もうコーヒーいっぱいで何時間っていう人もいらっしゃるでしょ。
そうでもね、そうそう、そういうこともね、お客様が察してくれるようになって、
あ、さすがですね。
いろいろおかわりしてくださったりとか、ええ、サイドメニュー頼んでくれたりとか、結構なんとか、
あ、そうそう、心温まる話ですね。
いや、本当に思いやりと察しで、うちはちょっと維持されております。
あ、素晴らしいですね。
でもね、もともとそういう、はい、こういう趣味のコンセプトのお店じゃなかったんですよ。もともと普通のカフェだったんですけど、
はいはい、
まあ、いかんせん僕自身がすごいこういうサブカル大好きな人間なので、おのずとこの、
はい、
買っていうというあれですけど、はい、まあ、ある日突然お客さんのプラモデル持ってき始めて、
はいはいはい、
フィギュア持ってき始めて、はいはい、なんかこういう感じになった
ので、なるほど、話題が、話題というか、その後の話題がね、そういうの広がっていって、じゃあってなもんで、どんどんその方向で進んでいったきという感じですかね。そう、
自然発生のお店なので、
なるほど、変に仕掛けようとか言うんじゃなくてね。
そうなんですよね。そうそう、だから、そうそう、コンセプトとかって、はい、特本当に普通のカフェ、本来普通のカフェで、
はい、
あの売りが、はい、あのコーヒー1杯ずつ、なんと1杯分ずつ豆をひいて、はい、カップに直接あのドリップしてるんです。ひきたての豆
を1杯
分ずつ、はい、これが本来の売りだったんですけど、はい、今やそこがちょっと薄れてしまって、はい、あの模型とかに、ね、今は趣味の方になってますけど、まあ、コーヒーもしっかり
ちゃんとやってる、ね、その軸はブレてない。
そうそう、軸は、ね、しっかりやってます。本当にいろんな出会いがあって、
はい、
趣味のね、
はいはいはい、
あのやってると、そうそうそう、だから遠方からね、
はい、
遠いところだと、
どこから
どこっていうんですか、あの北海道の、
北海道
の手前、あの海を渡る手前、
青森ですかね、
ぐらいか、そう、はい、来てくださったりとか、
はい、
ちょっとね、本当にもう感謝で、ね、なかなかね、はい、こういうお店っていうのがやっぱりどんどん増えていったらいいなと思うんですけどね。なんか先ほどもおっしゃったように、
はい、
なかなかね、こうできても生き残りが難しいです
よね。そうだ、思いますね。
そうそう、なんとかね、そうそう、盛り上がればいいなと思います。
こうして店内見てもね、今も7人ぐらいのお客さんいらっしゃって、
そう、700人ぐらいですか。そうそうそう、700人、
ね、
そうそうそう、はい、もう本当感謝で、もう常連さんばっかりで、
ね、常連さんって大きいですよね。
本当に感謝、ね、はい、今日も山酔さんがこう、はい、神戸から来てくださったのは、本当にありがとうございます。
いや、もう感謝で来るにはちょうどいいかな。
天気良かったですか？
今日は良かった、暖かかったんで、これは行かないかなと、もっと早く出てこいよっていう感じはしたんですけど、夕方に着きました、ね、
いや、もう本当にありがとうございま す, そうです。もう大変さが分かるから、はい、すごい本当感謝です。
お客さんの層としては、やっぱり、うん、モデラーさんが、
ね、モデラーさんも多いですけど、はい、もう全く作らない、本当に見る、はい、まあ、特撮とかアニメが好きな方も多いですし、はいはいはい、年齢も、もう下は20代前半から上は50代半ばの結構幅広い客層なんですね。
いいですね。
でも趣味が共通だから話も合うんですよ ね,、うん、ううですね。
年齢層別の垣根があんまりなく話ができるっていう、まあ、非常にいいことですね、まあ、
最近の若い方って、はい、その昔の特撮もアニメとかもめっちゃ知ってるじゃないですか。
オタクは基礎教養が違いますからね。
そうですね、なんか全然こう話ができてしまうっていう、はい、まあ、ちょっとね、趣味の世界ってちょっとすごいなって思います。
そういう憩いの場があるっていうのはね、非常に心強いというか嬉しいものだと思います。
そう言っていただけたら嬉しい。
いや、本当に。今後のこの展望みたいなものはないですか？
展望、いや、そうですね、2号店を出したいなって。おうおうおうおう。前から言ってるんですけど、いつかちょっと2号店を、はいはい、まあ、場所が場所なんで、はい、まあ、またね、ちょっともう1店舗ぐらい出したいなっていう。
この近辺で、
近辺でもいいですし、まあ、ちょっとめちゃくちゃ離れててもいいんですけど、まあ、それぐらい、あのね、はい、お客さんも増えていただけるように目標にしてます。
まあね、このお話が少しでもそれのお役に立てればいいんですけどね。
ぜひよろしくお願いします。
皆さん、場所で改めて。
あ、ありがとうございます。兵庫県辰野市、はいはい、北辰野っていう、まあ、ちょっとね、すごい奥の方にある、はい、そこにあるマンションの1階でやっておりますので、はい、またね、ネットで検索してもらったらすぐ出てくると思うので、
カフェアロアでいいですね。
はい、カタカナでカフェアロアで。はい、よろしくお願いします。
はい、分かりました。まあ、姫路バイパスから10分ぐらいですかね。
そうですね、中陣地じゃないや、
福田西あたりですかね、交差点あれをガーンと上がってい
く、上がってもらえると、
そんなに迷うような道ではない
です。そうですね、
通り過ぎることさえ気をつけて、
そうそう、はい、179号線をまっすぐ行っていただけると出てくるので、はい、ぜひぜひ。
分かりました。どうも、せっかくのね、営業中にお邪魔しまして、どうも
失礼い
たし
ました。もう大歓迎なの、いつでも大歓迎です、ね、はい、
また寄らせていただきます。
ぜひぜひ、
はい、ぜひ皆さんもね、ドライブツーリングカテラにお越しいただきたいと思います。
お待ちしてます。
で、ちなみに白川さんは何かそういう決め台詞はないんですか？
特にね、ないんですよね。白川が本当にそういう、こう話すと長いからあれですけど、はいはい、特にヒーローものとして自主制作映画で作ったんですけど、
はいはいはい、いいですね。
いわゆるそういう特撮ヒーローっぽいことを削いでいってみようかと。ほうほうほうほう。普通に街中に急にそういう、はいはい、いわゆる変身ヒーローが、うんうん、急に出てきたらみんなどういう反応するかなっていうのをコンセプトに作ったので、は
い、おもろいと考えましたね。
そうなんです。決めポーズ、決め台詞っていうのは特になくて、
なるほど、らしいことをしないと。
そう、急に街中で戦闘が始まって、はい、普通に去っていくっていうのが、はいはいはいはい、
アベンジャーズ的な、マーベルヒーロー的な、ああいう位置でドーンとられるみたいな。
そうですね、まあ、そうですね、通行人からしたら急になんか災いを起きて、うん、なんか戦って、はい、帰っていて何あれみたいな感じで作ってたので、
はいはい、ね、そういう特撮的なテイストですね。
そうなんです、まあ、実験映画的な感覚もあったんですけど、うん、
なるほど。
そう、はい、すいません、決め台詞ないんですけど、
じゃあお待ちしてますということで、
はい、ぜひお待ちしてます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホビーのデジタル化が進む中、昔ながらのプラモデルを作る楽しさをより多くの人と分かち合いたい。作って、飾って、眺めて楽しい商品をお求めやすい価格で提供する日本の新しい模型ブランド、 それがロケットモデルズです。ロケットモデルズのプラモデルは全国の小売店オンラインショップにてお求めいただけます。詳しくはロケットモデルズで検索。
ウォルターソンズ、それは根っからのホビー好きが立ち上げたプラモデルメーカー。ホビーにかける情熱のありったけを注ぎ込んだ製品を皆様にお届けいたします。モデルキット999シリーズはその名の通り999円という低価格で簡単に作れる楽しさを味わっていただけるキット。お求めは全国の模型専門店または量販店、オンラインショップなどでどうぞ。ウォルターソンズジャパン。
よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん。
うっさん。
もっちさん。
もっとうっさん。
エニグマくん。
プラ
モ作ってますか？快速旅団団長ゲンです。
はい、じゃあちょっと特別編を撮ります、ね、撮ってます、撮ります、はい、今から。
はい、ファインモールドの校長戦艦ゴリアテ
ゴリアテ、
これ劇中通りの明細するのもつまらんなと思いまして、
う
ん、
偉そうに、
どうせやるならレトロ明細の極北、
うん、
ローゼンジー迷彩。
ローゼンジ
ー、一次大戦のドイツ戦闘機がやってた、うん、六角形の。
副用機がよく出てたやつ。
そう、わけのわからん迷彩。
ああ、六角形、要するに亀甲な。
そうです、そうです。
亀甲をずっと並べて。
そうですね。
で、それが4色、5色。
うん、まあ3、4色ぐらい、
ね。3、4色かな。もう多いのだったら5、6色もあるみたいけど。
あんのかね。
うん。まあそんなん
を。やってみたいなーなんてね。
やってみたいなーって。
うん、弓はもう、高速でまた弓が広がっちゃう。
あれやね、なんか南極業って意外とやってるやん。
誰が？
あなた。前まで、門前まで行くけど帰るけど、うん、意外とえらい南極やってるやん。うん、
今回はちょっとやってみました。
うん、やってみた。なんかごそごそやっとんな思てんけどね。
うん。マスキングテープの細切りでね、六角形作ってやるというですね。
結局その六角形のマスキングを、はい、ちょっと説明して。
六角形の、うん、まあ、何ミリだったっけ ?6 ミリかな
?6 ミリ、うん、
の、マスキングテープを、うん、まあ、六角形を切っていくと。
六角形にしていくと。
はい。
ちょっと長方形切ってから、ほんな墨を落としていくっていう感じ。
まあ、そんな感じ、ね、
四隅を落として六角形にして。
そんな感じです、
ね。で、それを貼っていく。
全体に貼っていくと。
うん。
で、まず一色目塗ります。
塗ります。
うん。マスキングの六角形貼ります。
貼ります。
うん。第二色塗ります。
うん。
次にまた六角形のマスキングを貼ります。
貼ります。
で、第三色もですね。という繰り返しでやっていくと。
ということはですね、最初に貼ったマスキングテープを延々と剥がさずに、はい、そのまま行くわけですね。
そういうこと
です、ね。上、どんどんどんどん。
そういうことです。矢の上に奥を重ねてやつさ。
はい、ああ。で、それを、うん、何や、もう終わったから、
うん、
今から剥がそうかと。
そういうことです。
お
ー。まあ、このマスキングは、やっぱし、想像してたらめんどくさいことで、
うん、
うまいこと、なんですかね、
うん
合わせられないっていうのがですね、
うん、
まあ、ちょっと考えればわかることでしょうということなんですが、
うん、
まあ、やりづらかりには、ちょっと、ある程度までやってから引き返そうということ
で、ね。ということは、はい、あなたが貼っていったのは、勘を頼りに貼っていったということ。
割とね。
割と勘だけで貼っていった。
勘だけで。
だこの辺ぐらいの間でええやろ。
うん、そうそうそうそう。
うわ
鼻そふりながらやってましたから、
ね。うわ
で、それがどうなるかということですね。
どうなるんや。
で、今まで、うん、4色塗ったんかな。
4色やね。
うん。それで、最後の1色は、うん、これはマスキングショーでさすがに気が狂いますんで、
うん、
これはなんとか、水性ホビーカラーで、
うん、
筆でやっていこうと思います。
最後の時、帳尻合わせですね。
そういうことです。
帳
尻合わせに、
ということは
マスキングやっとられん、
まあ。やっとられんから。あとは余ったところ、うまいこと感覚をうまいこと、ほんならあとは帳尻合わすために、筆で塗ると。
そういうことです。
今まではエアブラシでいけるとか言って。
はい。
ご苦労さん。
うん。
さあ、それで今からそのマスキングを剥がしていこう大会でございます、う
ん。なるほど。
さあ、どうなりますでしょうか、
ね、どうなるか。剥がれへんやん。
剥がれへんやん、なかなか。
あれ
マスキングテープ。
いや、ガムテープあるよ、ここ。
あかんちゅう。
なんで
やねん。怖いっちゅう。
なんでやねん。ガムテープをペタッと貼って、なんでバリバリって剥がしたら全部剥がれるやんけ。
全部取れるやんか。
全部取ったらええやん
か。あかん。
なんやねん。そんな、そんな一枚一枚剥がすんやろ。
セロハンテープね、セロハンテープ。
セロハンテープなんかないよ。うち、そんなセロ、だって、いや、セロハンテープ、ちょっと待てよ。セロハン。セロハンテープあったかな。大体、セロハンテープって使えへんからな。うん。
ないんですか？
ないな。
ないんですか？
だいたいセロハンテープなんかもう興味使えへんもん。
興味
って。だって普通もう、マスキングテープかなんかで間に合うからさ。興味、興味、お前セロハンテープって使えへんわ。
仕事で使えまへんが。
ああ、仕事では、うん、お前使えへんな。なんかちまちま剥がしちゃうな、自分結局。うん、
なんかベリッといけたらいいんですけどね。
うん。いや、そう、ゴムテープはあるって言うと。
ここはいいよ、てね、だから、それ。
なんで、いや、セロハンテープをべったり貼って剥がすのも、うん、ガムテープをべったり貼って、で、バリバリと剥がすのも、うん、一緒ちゃうもん、ね。
一緒やないでしょ。
なんでよ。やっと、取れへんやろ。
取れへんわ、やっぱ。マスキングテープ、マスキングテープは取れへん。
それはマスキングテープ、マスキングテープ取れたら、えらいことになるもん。
でも歌でも歌ってもう、
いや、すぐ歌でも歌ってて、あんたなんか言いながらで剥がしいな、それ。なんでピンセット持っていかへんの？
ピンセットの方が大変ですって。
そうけど、そんなんさ、竹ひごで、擦り寄ったら、剥がれてまえへんか、うん、その塗料がさ。
大丈夫
大丈夫、うん、
多分。
そうけど、あれやな、やっぱり、しっかりさ、塗料で固められとるから、意外と丈夫そうやね。
何層も塗ってますからね。
4層塗ったんやろ、でも、あ、そうか、第1層は何も貼ってないもんね。うん、それから、うん、それでも3枚、3色は上に塗っとるわけやな。
そうです。
へぇー。でもなんか、なかなかかっこええやん、それ。今んとこ。
今んとこはね、うまいこと言ってる感
が。1、2、3、4、5、6、7、8、10枚ぐらいめくったね。うん、これ、あれやな、全部めくる頃には1本上がるで。
うまいね。
うん。
え、ちょっと話でも全然引っ張ってもらってるんだから。
じゃあでも引っ張るけどさ、自分黙々とそれをやられてもさ、困んねんけどなぁ。おっちゃん何を言うてんや、わからへんねんな、こういう時な。意外と一人で喋ることないから。
まあね、うん。一人上手の店長といえどね。
もう一人上手と呼ばないで。中島みゆきです。
中島みゆきって言ったら何ですか、卒業だけがってあるじゃないですか。理由でしょうかってあるじゃないですか、
そんなことあったっけ。
アイドル歌手の方が有名なんですけどね。
アイドル歌手、
うん。柏原芳恵か。
柏原芳恵、
うん。
うん。
向こうで友達呼んでますね、やつ。
知らん、そんな。
うっそー、
それ柏原芳恵に提供した
が、で、有名。
知らんな
ぁ。中島みゆきバージョンだって。中島みゆきが歌うといきなりスナックの姉ちゃんになっちゃうなっていう感じでね。感情こもりすぎっていう感じでね。
昔は吉江が感情が入ってないってことやろ。いや、
だから、ほどほどなわけですよ。
ああ、なるほどなぁ。いや、せやけどあれはね、僕が若い頃、ほぼ中島みゆきがさ、デビューした頃って、うん、なんて暗い女の人やろと思ったけどな。
歌が暗い
な、ね。もうほんまに、その後やもんな、山崎白が出てたんな。
もっと暗い、ね。
もっと暗かったけどな。二大巨頭って呼んでた俺。なんか今で、あの頃はなかったけど、なんか、今やったら、もし出てきたら、うん、メンヘラちゃんあれみたいな。
ひどいこと言う。
いや、ほんまそう、今思えばそんなにでなんかメンヘラやろ、こいつら、みたいな、うん。もうメンタルがヘラヘラしとるみたいな。
ヘラヘラしとったらいいですかね。
ヘラヘラしとったらいいんやけどね。しっかりしよう。どうでもいいんだけど、君な、それ、全部その、もう床にばらまいてんねんけどな。
うん、まあ、勝利のためにはね。
うん。うんうん、まあ、愉快に塗ったやつはもうガムテープで開けるからええねんけどな。
どうしよう。
うん。
細かいこと詐欺ですよ、
うん。しかし、これで一本取ったら笑えるな。うん。もうガンプラジオの最上で、これ。
か たし、まあよ、こんなバカな俺したね。
いや、でも、大したもんやな。うん、要せど並んでるやん、うまいこと。
なんとかその方に見えてきます、
ね。おー、大したもんやな、これ。あのね、どう表現するかっていうと、早い話が六角形のタイルが、うん、側面にずらずら並んでると。
そういうことですね。
うん、もうほんまにね、ランダムであるけど、でも大体その大きさが整ってて、うん、で、それもその六角形のタイルがいろいろね、うん、ほんまに便所のタイルみたいな。
便所タイル
便所タイルやんけ、それなんかか。なんかそういう色合いがほんま便所タイルやな。言うよ。何とでも言う、私も。喋れ言うんやから。うん、
まあお願いしますよ、ね。
うん、困ったな、せやけど。これせやけど。結構あんたちまちまやってた割には、うおうなってた割には、やっぱり、なってたよね、うん、それだけ。
言うだけのことはしてた、
言うだけはしてたよね。ほー。大したもんですな、これ。
大したもんだよ。
ほー。せやけど、正直あなたマスキングゾル貸してくれって言うてたやん、途中で、あれは何やった
の？それこそ、釣りさんが合わんからですよ。
あ、だから、そうか、な、2枚目 ?3 回目か。
それぐらいですね。3
回目の時に、マスキングゾルで若干帳尻合わせたんやな。
う
ん、
そうです、ね。
でも、マスキングゾルでよう六角形いけたな。
似てるかどうかを慰めですね、しかしこれは、ね。
あ、そう。うん、その形が、ちょっと、うまいこと言ってるかどうかは剥がしてみると分から
ん。分からんにはいいですね、これはね。適当、もう途中でもうええわっていう感じな気持ちになりましたからね。
しかし、すごいな、せけど。でもあのさ、マスキングゾルの筆って塗りやすかったでしょ、僕が作ったやつ。
これにはちょっとうまく辛かったかな。
ええー。あれ細いやつで作ってんね。マニキュア用っていうか、ネイル用のあれで。
結局ね、ええもんでもあってもですね、
はい、
私マスキングゾルの材質ですね。ドロッとするものなんですね。
マスキングソルはドロッとしてるからな。
ドロッとするのはそうなんですよ、
うんうん。
だからそうなるとなかなかね、うん、いくら筆が良くてもね、限界があるんです、うん。
限界がある。形は整え、書きにくいっていうことやね、要
するに。そうですね、細かいことをするのはちょっと難しかったですね。う
ん、僕はでも、あれにしてから本当に、風防のマスキングとか、あの辺結構、マスキングテープ使うところでもあれ使うようになったからね。ライン引くとかさ、
はいはいはい。
そういうとことか。今までやったら太い筆やったらそういうなんかこう、刷毛のムラみたいのが、どれんかな、刷毛の傷みたいになりよったかな。塗りにくくて。プラスチックの硬いナイロンのね、太いや、はいはいはい、刷毛よりもあんま細いやつって意外と、こう、重ね塗り、細かいと重ね塗りしやすかったから、僕はいけたんちゃうかなと思ってんけど、
うん、
もうできたら半分俺のおかげやって言うたらも撮ってんけど、
うん。マスキングゾルはなかなか難しかったですね。
難しかったですか、
うん、そう。もうちょい大きい面積やったらいいんですけどね、これ。
ああ。
3、4ミリですからね、これね、面積的にね。
まあ、だいたい6ミリの幅を切ってるもんな。マスキングって。だから10ミリの方がええんやったら。ええんかな。10ミリぐらいの、テープを切るような大きさ。
もうちょっとね。
ってことは1センチぐらいの
ぐらいだったね。もうちょっと楽できたかもしれない、ね。
そんなうまいこと六角形は書けたと。
かもしれないですね。
で、その書くっていうのはさ、その六角形から六角形の間をつなぐために伸ばしたり縮めたりっていう意味でそうしたかったわけでしょ。
そうですね。その、スリットを回すためには。
そういうふうに、したいがためにそのマスキングゾルを使ったわけでしょ。
そうですね。
で、それでも最後の最後は結局あとは筆で、
うん、
乗
していこうかと。
今度は、今までは落下やったけど、今度は水性を最後は、
うん。そうですね。
結局はみ出して消せるように。
そういうことですね。
で、水性を使って最後はそれで完璧な帳尻合わせて。
そういうことですね。う
ん、で、あとは最後はまあ、あれか、艶消しを拭いて。
そうですね。
うん。
まあ、墨入れして。
墨入れするけど。
はい。
せやけど、あれやね、水性ラッカーでもさ、
うん、
エアブラシやった上からラッカーのクリア、うまいこと拭いたら拭けるもんね。
ああ、そうですかね。
うん。結局、ベタって筆で塗ったらとろけてしまうけど、
はいはい、
ふわっと乗せていくっていう感じ。
なるほ
ど。こすらへんやんか。
うん、うん。
それから、垂れるほど塗らんとね、スーッと薄に何回も何回もこう、表面に塗ったやつを乾いてから塗っていけばさ、溶ける前に乾く。
なるほど。
から、割とうまいこと、僕何回かやったことあるよ。あえてね。 水、ちょっと一部も水、あの水性やけどっていうのもやったことあんねん、実験で。はいはいはい、はい。けどいけるよ。その、うまいことを乗していけば。やっぱあの辺が筆とちゃうとか、なんかあの、筆でこう、こすって塗るっていうんじゃなくて、ほんまに、あの辺がほんまエアブラシっていうのな、はいはい、エアで乗せるブラシっていうのね。うまい表現やなと思ったけど。それでいくとほんまに、あの、エナメルであっても、水性であっても、うまいこと、ラッカーは乗せれるね。あの、クリアラッカーはね。
なるほど。
うん。ただ僕の場合、あの、ツヤ消しやから、ツヤありは知らんけどね。
うん、うん、うん。
ツヤ消しやったらなんとかいくよね。うん。やってもツヤありでもいけるかもしれんよね。
はい、はい。
最初に柔らかく、最初は乗していけば。
うん。
うん。おー、なかなか便所タイルが出てきたな。
剥がれていってますが、うん。さあ、どうなるんですかね。
素晴らしいね、これ。なんかあの、あれやな、剥がすたんびに、どっか絶対がバリッといかへんかなと思うけど、行ってないな。
あんまり。
つまらんな。実につまらんな。なんか絶対他の塗料を一緒に引っ掛けてね、剥がれるもんやねんけど、行けな、行かへんな。おもんな。
やっぱ優秀ですね、塗料はね。
塗料が優秀なんかな。
まあ逆に言うと、エアブラシやったらそれが出にくいのかもしれませんね。
え？どういうこと？
筆塗りとかじゃなくてね。
ああ、でもマスキングテープの上から筆で塗るのはもっといろいろ問題あるやろな。濃い薄いがもっと出るもん。こすってしまうしな。つってあの、マスキングゾルやったら余計無理やろ。その、それを一緒に撫でていくっていうのは筆で。
確かにね。
あそこはエアブラシやからなんとか、なるけど。ああ、いってるな。つまらん。つまらん。お前の話はすまらん。なんかそんなコマーシャルあったら昔。大竹修二やったっけ。あの人も死んだからもう。
亡くなったでしょ。
そうやな。結構な。もう余計亡くなってるもんな。
いろいろね。
うん。この間のさ、そういえば、あの、妖精グラス？
あ、はい。
あれ、え？
見ました？
見た、見たよ。あれでさ、まだ宝田明が若いから生きてるけど、はいはい、田崎さん死んだよね。
もうあの時のおっさんですかね。
うん。
田崎しげるね。
うん。あと、平田銀子も死んだよ。
死んだ、死んだ。
あと誰が死んだかな。死んだかなって。
志村隆も死んだ。
志村隆も死んだよな。うん。あとは。
白川
由美はまだ生きてるんじゃん。
ご存命ですか。
ご存命じゃないですか。白川由美ってあの、向こう殿ってやってた人ちゃん。違う。
それ、菅井金。
いや、菅井金。いや、二人おったやんか。嫁はん。あの、菅井金は周到やろ、周到めやろ、
向こう殿の後ろ
だ。あ、向こう、あの、向こう殿じゃない。あなたって言ってた方や。あれ違かったっけ。
え、そうでした
誰やったっけな。あの辺わからん。しかし、まあ、持たすの難しいな。どうでもええけど、大会でもう15分はやっとるぞ。あなた。
やってます？
やってますよ。
意外とね。
意外と
ね。5分くらいしか経ってないかも。
違う。もう17分くらい経った。
あ、そうそう。う
ん。どうしてくれんねん、これ。
ね、
これ全部めくんのね。あとどれくらいかけそう、
ね、あと倍くらいちゃいますね。
倍くらい、
うん、うん。
1本なんて前へんか、これ。
かもしれないですね。
いやこれだけで、もうガンプラじゃこれ終わりやな。
うまいやな。これが最終回か。
最終回やな、だ。で、あんたゴリアテのマスキング剥がすだけの一本って何よ、これ。
まあ、あかんかったね。あげんかったですよね。
いやいや、それをここで言うなよ。しかし、まあ、ほんまに気が遠くな。ああ、ほんまや。なるほど。これ、この辺みんな剥がしてんのやろ？
剥がしてます。
ということは、これだいぶ、あれやな、埋めなあかんな。
そうなんです
よ。あ、ここを埋めるってちょっと難しいんちゃう？
大変ですよ。
これ一色じゃあかんで。二色いるで、うん。ちょっと間空きすぎてるよ。この、最初うまいこと言っとんな思ったのにな。
ねえ。
あ、これあかんわ。これダメだ。これダメだ。ダメだ。あ、そうそうそう。あの、なんかあの、ほれ、女子高生の無駄遣い？
はあは
あ。あれってさ、ね、ドラマ見てんけどね。
実写版って
やつ。実写版ってやつな。
うん、どうですか？
もう3話でやめた。
なんで？
なんかかわいそう。
あんだけ楽しみ
に。いや、うん、楽しみにはしとってんけどね。
もうウキウキして、ね、眠られへん見てます。
うん、最初ワクワクしててんけどね。うん、気の毒で。
気の毒
どう？演者さんが。
どういうこと？
あのね、うん、どないみたいんかな。
見てて痛いやつですか？
痛いな。うん。あのね、役者さんが下手とかな、うん、学芸会やって言うんやったらな、またあれやねんけど、うん、 別に役者さんがみんな悪いわけじゃないだけにな、うんうん、もうちょっとどないかならんかったんかいなって。 あのさ、うん、昔 NHK で精霊の森人ってアニメやったやん、うん、
ありましたね。
であれをまた実写でやったのよ NHK。
綾瀬はるかでしたっけ。
綾瀬はるかで、うん、あの時も痛々しかって。
どういうこと。
え、いやもう役者さんみんなやってんねんけど、うん、なんもうわざわざこんなのまたアニメを実写でせんでもええのに思ってね、うん、なんかキャラクターが痛いなとか思いながら、
なんかそんなやつおらんやろみたいな感じだな。
そうやね、
アニメやったら成立するけど実写やったらしんどい、
なんか、うん、滑稽にしかならへんみたいな、うん、
日本人しか出とらんとかそういうのは問題ではない。
まあ今の日本人別にメイクでどないでもなるねんけど、うんうん、もうそれでもな、なんかな、うん、何なんだろう、うん、いや大概なんか普通アニメを実写にしたらなんかおかしなるとか言うやんか、うん
ね、
うん、なんかあのほれコスプレパーティーになるって言うたりするやん、剥がれんとか。
確かに、
ね、うん、なんかもうそういうのもちょっとあるよな、うん、ああいうのは、うん、で女子高生の無駄遣いって別に女子高生やからコスプレも下手くれもないやん、うん、
ね、
うん、ほんまになんかもう取らへんかな、何がしたかったんかな、ドラマにしたかったん、あにしたかったんか、短いあの漫画やん、ね、だからあれを短く切ってるのにそれをなんか伸ばして一つにしようと思うと、
うん、あ、そういうことになってるんですか。
そうやんね、なんか続けようとなるから、うんうん、おかしなんのよな、だから余計に、うん、笑いどころが違うし、
はいはい、
でアニメって言ったら理想の子が描けるけど、うん、そんなアニメにそうた子なんておらへんやんか、
ね、
うん、ロリとかの一生懸命やってるけどな、
はいはい、
うん、それこそほんまロリなんかを女子高生にしよう思ったら小学生か中学生持ってこなあかんやんか、はいはい、まあ、それはしてないけどな、うん、うん、なんかね、まあ、第一、誰も何も言わへんはずや、思ってんけどな。もう、あかんわ、これ。もう何も言わんとこまで言わへんかってんけどね。もう言うことないか言うけどさ。うん。まあ、悲しいですわ。うん。またな、ブリーチなんか普通やったからよかったけどな。
ブリーチ実写版あったの？
ありましたよ。見ましたよ。一応アニメの実写版って結構見とんねんけど、あれって別に、あの、袴に刀つけとだけやから、あれコスプレとも言われへんしな、思って。僕らあの格好しとったしな、思って。居合で。
はいはい、
そうです
ね。
あれは別にどうってことなかったですよ。あれとかジョジョとか、別に。
ああ、ジョジョの映画は見たんですか？
見ました。実写版見ましたけど。別にあの辺はそんなに、あの、変ではなかった。剥がれんほどではなかったけど。
剥がれも見たんですか？
剥がれもちょっと見ましたけどね、あれも。
実写版どうでした？
いやー、剥がれもやっぱり、なんか、あれはやらん方がよかったな、みたいな。だいたいね、ああいうヨーロッパ系を意識したものをやるとあかんよね。うん、外国を。まあ、だから、ジョジョかってあれ、森王朝をやったからよかって、日本人ばっかりやから。
はいはいはい。
あそこうまいことしたなと思ったよ。
なるほどね。
あれを外国での方にしたら、うん、あかんかったけど、日本人しか出てけえへん、
うんうん、
ところを持ってきたんが、ダイヤモンドは砕けないかな、だから、
はいはいはい。
あそこをやったのは正解やなと思ったな。
なるほどね。
うん。だからブリーチなんかあれももう日本人やんか、死神言うけど外人出てけえへんやん。
確かに確かに。
もうほとんどそんなバタ臭いのおらへんからな。うんうん、だからおかしくないのよな。
あらが出にくいと。
うん。だから、あの、テラフォーマーズとかは、
はいはい、
あれはね、でも面白かったんで、
ほう、
テラフォーマーズ言わんかったら、
うん、
ある意味面白い、あれは。
ある意味だ
よ。うん。CG はよく頑張ってるしね。うん。まあ、あの、残酷な殺、あの、ゴキブリ殺すとき、武将とか、うん、あの、汁の飛び方とか、あれは面白かったけどね、
うん、
結構ね。うんうん、あれはもうメイクだけの問題やからね。ほとんど外人さんやねんけど、ほんまはね、出てくる。
あの、原作はね。
原作はね、うん、ほとんどね、日本人ってほんま数人やねんけど。うんうん、まあ、あれはあれで、まあまあよかったですけどね。とにかくほんまにあの、バタ臭い向こう、本を日本人がやるとダメやね。
剥がれんです
か。剥がれんとかあの辺はね、なんかどこの国やねんみたいになってばっから。で無理よな、あんなヨーロッパのとこでロケできへんねんから、どっか日本のどっかでやらなあかんねんから。
うん、タルテスパーニャとか？
そうやろな。どこでやったか知らんけど。まあ、 今年、あのアニメは結構、うん、あなたも知ってたね、前のほれ無限の住人。
はい。
あれは結構長いことやってますからね、また二十何話までやってるけど。
結構長いです、ね。
あの前はもう途中で止まってもたでしょ。
あ、そうなんですか。
うん。あれもうどれなんて思ったんかな。
今やってるとアマゾンプライムで見るやつですね。
そうですよ。見れますけどね。うん、まあ、前よりはかなり残酷でエグいけどね。エグいですわ。
よかったですね。
うん、でもね、面白いのは面白いんですけどね。
ちゃんとしてる。
ちゃんとしてるよ。あれは前のよりはまだいいね。絵が綺麗くなってるっていうか、上手くなってるもんな。
前は良くなかったですか？
前のに比べたってことやね。今の方がね。もう残忍性はすごいから。
あ、そう。
うん。
ミスバンズが切るの話です。
切るどころか首飛ぶ腕飛ぶ。うん。もうえげつな、もともとあれえげつないあれやけど、まあね、あの原作も見たけど、原作汚いやんか。
え？
原作はもう上手くないやんか。
嘘。
綺麗じゃないしな。
えー？
うん。あ、そうか、もうしゃあないな。オールカラーじゃないからな。あれがやっぱオールカラーになるとあれになるのかな。
うん、そうですね。
うん。素晴らしくえげつない。あれはいいですね、でも最近あのウェブ漫画がアニメになるっていうの多いやん、あなたにも見せたけど何やったっけ、異世界
デビュー
デビューやす、
あれね、あんなようになりましたね。
あれすごいな。
すごいですね。あんな今時やるところがすごいですね。
いや、僕もね、あれだけちょっとあなたに 見てもらおう思ってね、これ大丈夫やっかって見て喜びながら、異世界のもう先バス店のレビューをやるっていうだけの、まあえげつないけど楽しいな、あれ。
楽しいね。
好きやな、おっちゃん、ああいうのな。これがあんたも普通の放映されてるっていうのがすごいな、と思って、最高ですわ、あれ。
そう言ったらあれ、フィンランドサガどうやったんですか。
フィンランドサガはもう一応、はい、あのアシュラットが、を殺す？
どこまで行くんですね。どこまで行くんですね。
え？
結構行くんですね。
そこで終わってますからね。あとは奴隷編ですからね、そこから今度は。
地味だね。
だからあそこまでですわ。
敵はどうでした？
わかりやすかったですよね。だから前の原作は、戻るたりするでしょ、時系列が、でアニメはちゃんと最初から子供の時からずーっと時系列で言ってくれたから、思い出しやすかったですね、あっちへまた過去へ戻ったりあれがなかったから、なかなかね、声優さんも良かったしね、
アシュラットがね一番気になるところでしたね。
アシュラットがね、結局、まあ、あれは、だから、成功した方ちゃうんかな。あんまり話題になってないみたいな。
確かに、
ね。僕は、良かったんちゃうかな、思うんですけどね。まあ、確か、最近、まあ別に、あ、そうか、あれも別に、放映されてたからあれなのかな。まあ、深夜アニメって最近、チートバトバ多いからね。はいはいはい、首飛ぶ、腕飛ぶ。足が飛ぶっていうね、
は
い
は
い。
でも乳首は出ないっていう、
ね。乳首が出ないですな。乳首出したらあかんねんな、やっぱりな。
かもですね。悲しいことですね。
悲しいことですな。
言論法圧ですね。
そうなんですよ。もうほんまにね、成婚のクエーサーだけやってんかな、乳首出てたん。
いつ頃前のやつでしたっけな、
あれね。あれはもう十何年前かな。
そんなのありますかね。
いやー、あれからね、一切乳首出ないんですよ。謎の光が。
はいはい。湯気が出たりね。
そうそう。湯気が出たりね、なんかもう18金って出たりね、するから面白くないよね。ほんまに何の話や。最近エッチなのはない、あんまりないけど、なんかチードバトバはすごいですよね、逆に。
の方がね。
北斗の拳なんかもう、なんていうのかな、あんな気使うのよかったんちゃうかなって思うぐらいね。はいはい、もうシルエットになってもて、なんかバーとか、ヒデブーとかで、あっびっしーとか言いながら。今あんた深夜アニメはドッパすっげえ、あれするからな。だって無限の住人なんて輪切りにされることあるやんか。
はいはい、あるある。
あるやんか。あれ輪切りにしてるからな、お前。それもうズバーって。 いやー、ええ時代になったんかどうなんかわから
んけど。知らんけど。
知らんけど。もう半分行きましたね、それでも。なんやかんやで。
もうちょっとですね。
もうちょっとですね。もう30分ですよ、あなた。
そのまま経ちましたか。
もう30分。
店長のアニメデビュー30分行きましたか。
大変。でも、私、めったに喋れない、アニメのことが喋れるんで嬉しいんですけどね。
よかったですね。じゃあ、これからもこういうことやっていきましょう。
やっていくのか。やっていくのか。いや、ほんまに。もう、でも最近わけのわからへん。ペットとかね、バビロンとかね、まあ、バビロンっていうのも残酷やってんけどね、あと、井戸とかね。なんか、どないんかな、こう、一言で説明できるアニメ多いね。見てもらわなしゃあないなっていう。
まあ、ファンタジー系なんでしょ、どうする
。いや、違います。残酷系。
残酷系。
なんか残酷系っていうか、ファンタジーじゃない。まだファンタジーとかやったら言えるんや
ね。やり魔法だ、超能力だ。
いや、それじゃないの。それじゃないの、現代。ほぼ、アバロン、バビロンか。バビロンも、ペットも、現代。現代社会。井戸も。井戸はちょっと未来なのかな、うん、まあいい。その辺で、どれ言ったらいいんかな。ああいうのってほんまにこう、説明しにくい。見てってしか言えばないよね。人の戦争意識の中に入っていくとかっていうのが。
サイコパスとかなりましたよね。
うん、サイコパスやったらまだ、3ね。あれはまあわかんねんけど。そんなんじゃまだちょっとないのな。
ない。
うん、なんか複雑。あ、そうやな、バビロンは、なんか変な女がおると。はあ、囁くだけで人が自殺したくなる女。
迷惑。
迷惑やろ。それが、特殊能力なのか何なのかわからへんねんけどね。うん、そんなやつおるんかっていう。
そんなやつおるんですか？
おるんですよ。すごいんですよ。雪のさつきなんですよ、声が。
知らん。
あ、そう。どこの？フルメタルパニックって知ってる？
タイトルは知ってます、
ね。あ、タイトルだけか。あ、まあ。うん、ああ、そうか。いや、あれの、かなめちゃんっていう女子高生やってる人やるけど、
ね、あ、そうですか。
あの人こんな声出せるんやなとか思って、結構エロっぽい声出せるんだなとか思って。雪のさつきもひらがなになっちゃってね、前は漢字やったんですけど、うん、今ひらがななんで、あれ、うん、と思ってんけど、ああ、今名前だけその、あれを変えたんやなと思ってんけど。まあ、それはどうでもいい話なんですけども。なんせ今回のこのアニメは、なんか説明しにくいアニメ多かったな。まだ続いてるけどね。どう説明したらいいんかな。終わったら、まあ、結末が分かればまたなんとなく、はい、あれやねんけど。もう、なんか最近面白いですよね、アニメね。ほんまにね。何が原作なのか分からへんのもあるしね。
はいはい。うん、ラノベ原作のも多いですね、実際。
そう。異世界ものはラノベ多いよね。大体がね、今。いや、結構。あ、でも、まあ、なんとかな、形になってきたね。
だいぶこれ頑張らないといけませんね。
あ、もう、めくれたね。
これで全部。
全部めくれたね。あ、よかったよかった。やっとめくれたわ。どうなるかと思った。
一時はど
うなる？私はもう30分が限界やな。もう一人で喋るの30分で限界や。
まあ、とりあえず全部剥がせましたね。
うん、剥がせましたね。
全然足りませんね。
足らんやん、これ。
全然足りませんね。
ものすごい隙間空きすぎやん。
空きすぎですね。やっぱ、詰まってるところは見てて気持ちがいいんですけどね。うん、
詰まってるところはね、僕最初、おー、素晴らしいなと思ってんけど。
うん、全部、
全部埋めたらすっかすかやの、これ。
すっかすかしてダメですね。
よかった。おもろ、おもろ。
やっぱり行き当たりばったりでするもんじゃないですね。
行き当たりばったりって、あなたのことやからもうちょっと計算はしてるんかと思ってんけど、ここまで空いてる。
面倒くさくなってきましたね、途中でね。
まあ、つい写真撮ろう、その、不細工な。
不細工
な、写真撮ろう、写真撮ろう。こう、ガムテープでもいけたんちゃう、これ。これ。
ちょっとだけよ。ちょっとだけよ。
はい。いけたんちゃう、どこの撮りようや、自分。見てたんちゃうか、やっぱり、その方が、ほれ。このテープでかいじゃん。しっかりついてるやん、
マスキングと、マスキングツールが取れてますよね。
マスキングツールは僕いつもガムテープ取るもん。これが一番粘着力があるから。どうでもいいけど、お前、ゆっかりの下も俺、全部開くわ、これ。どうしてくれ、ああ、もうひどいな、もうこれ。ああ、もう。正直、あんた、とにかくあんたそれジーパンなんとかしや。
え、大丈夫。
え、ジーパンなんだ。
ジーパンもあれはなんとか取り合う。そこで叩くなよ。叩くなよ。
あ、先漏れた。
やるやろ、思うて。どうせあんた、ここで叩かれたら。
うん、こんなもんだな。うん。
なんでそら剥がすのさ、下の工房でやってくれないかな、もう。
収録したかったしね。
こう、ライブ感なんでし。
やっぱライブ感大事。
ライブ感って全然伝わってないし、うん、そのライブ感。
まあね、こうやって全部剥がしてみたわけですけども、うん、だいぶこれはもう一つ二つ三つ四つ進むつ、手を加えないかんということがよくわかりましたね。うん、
なにゃ、最初はなんか、かっこええなぁと思ってんけどな
ぁ。あんまり六角形にそないこだわらんでも見れるもんやな
ぁ。うん、いや、それは僕、だってローゼン寺の迷彩って結構僕いろんな雑誌で見てるけど、うん、そんなにこだわってないで。
ないね。
うん。
ああ、もうちょっとあとこれはどうしていくか考えて
みたい。でも、ドイツ人ってほんまバカやな、
ね、なんで
なんでこんな迷彩すんねやな、服用機の。
めんどくさいことしてますね。
うん、羽が容器あんのにさ、それがあんたな、服用機から普通の飛行機なんて書いてせえへんやろ。
うん。
なんなんやろな。
あれはね、布やったらしいですよね。当時の飛行機ってね。
あ、布張りやもん
ね。うん。うん、で、布に印刷したものを貼っとったという中に読みましたけどね。
あ、実際はそうなの、
ね、うん、実際、初めのうちはね。
あ、わかった。じゃあ、パラシュート、迷彩のパラシュートと一緒や。
ああ、そうなんですか。ね、迷彩のパラシュートなんかあるんですか？
ありますよ。
ええ
ー。コンバットでサンダース軍曹がヘルメットにかけてたでしょ？
知らんちゅうの。
迷彩のカバー。あれパラシュートですよ。あ、知らないか？でもコンバット見たやろ？
見てない。
見てないんか。
モノコロの戦争ドラマなんか見てない。
いや、カラーにもなりましたよ、途中で。
途中でしょ？
はあ。で、俺、子供の頃白ゴミドでカラーになってから、あ、こういう迷彩なんやと思って。
なるほどね。うん。子供の頃からそんなこと思って
た。うん。そうそう。まあ、子供以下は、カラーになったんでしょ？学校でたかな。
うん。
で、その頃知ってるから、ドイツ戦車出てきたら思ったら、ウォーカブルドッケーで。
ちっちゃいわけですね。
ちっちゃっ言ったら。ちっちゃっウォーカブルドッグをドイツ戦車。ドイツのマグ貼って出すかーとか言って、中学生の僕は憤慨してたんだけどな。
パットン対戦車軍団とかね。
え？
パットン戦車軍団
とかね。ああ、軍団とかね。うん。
あの頃のね、アメリカの戦争映画のドイツ戦車ってもう勘弁せよいうね、オンパレードでしたからね。
オンパレードでしたよね、ね、ほんま。ソ連なんてすごいね、ほんま T30 をタイガー戦車、ハリボテやけど作るもんね。
うん、結構その辺ちゃんとしてますもんね。
ね、一応か、上だけ見たらね、タイガー戦車だ、パンターだに見えるもんね。下見たら、アーティーさんじゃん。千鳥天人じゃないから、はい、すぐ独特のあれやからわかるけど。でもあの辺うまいことしてるね。上だけ見せたら、ほんまにタイガーに見えるから。
あとね、アメリカの映画はみんな英語し話すけど、ロシアの映画ね、これの T34 もがそうやったんやけど、ちゃんとドイツ語ロシア語話すもんね。
あ、そうなんや。
うん、そこはちゃんとしてる。偉い。
いや、ドイツ語を喋れる人がおるわけ。
そうそう。
役者で。
そう。敵役のライバルの人はドイツ人でしたからね、うん、確か。役者が。
なんだ、ドイツ語は喋れるわね。
うん。で、まあ、当然自分らのロシア語はちゃんとロシア語話し、当然ね。
ロシア語。それはロシア語はロシア語で話す。
ちゃんと、ここ、各国語をちゃんと話しよるから偉いですわね、あれね。
あれせよ、なんで、ウォーっていうの、ウラーって意味なのあれ。
それは、ロシア人じゃなんで日本じゃ、ウォーって言うんや、言うんと話ですよ、それ。
いや、なんか、いや、裏いかんでも表から行ったらええや、みたいな。ついつい日本人そんなことを考えてしまう。
そんな、あんたなく。
あ、そうか、僕だけから、うん。
というわけで、
はい、
まだらまだらのね、ローゼン寺ということで。
ローゼン寺。
ローゼン寺横丁って、
ね。ローゼン寺。そう言われてもだ。ああ、ローゼン寺横丁な、うん、言われてもだな。
いうところで、うん、まあ、多大なる教訓を得ましたということで、うん、今後はちまちまと筆の入れ頑張ろうと思います。
うん。はい。よくできました。
うん。もう、密になってるところはなかなか
そう、密になってるところはええやんけどな。
悪くないんやけどね。
なるほど。これせる突起、やっぱりさ、うん、突起があるのと、で、ひょうたん型してるから、こないなんねやろ、
うん。
これ、やっぱり服用機でさ、一枚ベターっとフラッとやったら、
うん、やりやすいんです
よ。やりやすいんやろな、うん、これ。まあ、やっぱこういう、ぐにゃぐにゃしたところに、ローゼン寺せえへんもんな。
うん。
しかしドイツってそんなすごいな。ローゼンジーだ、なんや、スプリットだ、あれみんなドイツから来てるやろ、ほとんど。ね、ドイツがやもんな、ほぼ。
なんか考えるのが少ないんですね、
船のスプリットともう一つあるよな、なんか島模様みたい。
あれは、ダズル迷彩。
あ、ダズル迷彩。
あれイギリス。
あ、イギリスか、あれは、
うん。ダズってんじゃねえよ。
ダズってるんよな、ほんまに。あ、惜しいな。あ、でも帰ってみるとなかなか。うん。あ、でもなんかこのままでもええような気する。いや、その辺に全部を埋めるっていうのこだわらんでも、これでも十分迷彩やで、うん。
まあね。
うん、なってるやん、別
に。目がチカチカする迷彩ですね。
そう、いや、だってそれでええんちゃうん。形がわからんかったらええねんから、目がチカチカしようしてやな、うん。なんだろうあれ。なんか今日けどなんだろうっていうふうに。すんのが迷彩やろ、まあまあ、だって船の迷彩なんてそうやんか。ね、
方向とか大きさをごまか
したり。大きさをごまかしたり。で、一応、あれってさ、昔なんか日本の映画かなんかで見てんけど、アメリカの戦艦のシルエットを兵隊がみんな覚えるっていう。うんうん、
ミトベでした
っけ、ね、ミトベやったっけ、うんうん、あってさ、これはこれだ、なんだいって覚えろって全部シルエットだけでパッと。
そうそう、言う
んですね。言うやつがあったやん。あったやっぱり兵隊さん全部あれシルエットだけで、パッと、だからそのシルエットをごまかせたらいいわけやんな、要するに。遠方やから。
うん、それもあるし。
うん。まあ、見とれたから、ね、なんか僕も映画要件見たけど、うん、もう覚えてないのよね、その場面しか。
次はこれって言ってね。
そうそうそう。
レクシントーンとか
やつ。あ、そうそう、手上げて答えるやつよ。
そうそう。
ああ、見とれた。
クイズにしてるやつね。
うん、クイズにする。うん。周りがほんまやったかどうかは知らんけど、でもやっぱ覚えるのはいかんのはいかんやろな、と思って、うん。あれ、敵の何が気温かっていうのが、シルエットで。まあ、シルエットだけが一応、なんとか迷彩でも分からへん。分かる、うん、人っても影だけで分かるっていうのはそうやもんね。
はい、ということでどうも、お付き合いありがとうございます。
で、結局これ、もう、ローゼンジ横丁の、うん、もう、迷彩のマスキング剥がすだけの30分。
そうですかね。
何やかいでも40分来たけどね、もう。
うん、大したもんですね。
大したもん
ね。あれのもんですね。やったらやれるもんですね。
そうね、これに味しめたらあかんけどな。
しめない、こんなこと。
まあ、これで1本。
はい。
うん。まあ、そういうことで特別編。
はい。どうもお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。ということで、これで、肉まこう。
また平均ガラガラと。
平均ガラガラということで、ありがとう。ありがとうございました。
ガンプラジオではお客様からの温かいお便りをお待ちしております。
配信ブログにあるメールフォームからどしどしお寄せください。
ガンプラジオツイッターアカウントのリプライリツイートも
よろしくお願いします。